がんと戦う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。お話を伺うのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩恵さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。坂本鳩恵です。
ご案内は私小賀良子です。今回のテーマはがんサバイバー災害への備えと災害発生時の対応はということで、今年2024年は1月1日に能登半島地震が起きて、そして3月には東日本大震災から13年を迎えました。改めて災害について考えることになった方も多いと思います。被害に遭われた方々に改めてお見舞いを申し上げるとともに、今回はがんサバイバーの災害への備えと対策について坂本さんにお話を伺っていきたいと思います。坂本さん、その災害への備えっていうのは、もちろんがん患者さんだけではなくって、体がね、とても健康な方でもそうですし、他のご病気だったり、障害だったりお持ちの方も、本当におしなべて、こう、基本となる備えっていうのは変わらないところはあると思うんですけれども、じゃあ、特にその、がんサバイバーの方っていうふうに、こう、ぎゅっと特化して考えた場合に、どういう備えが重要となってくるのかっていうところを教えていただけますか？
はい。いくつかのこう側面があると思うんですけど、一つはやっぱりその治療の継続っていうところが、やっぱり皆さんにとっても、皆さん自身にとってもすごく一番重要になってくるかなと思います。私自身、本当にこう千葉県の柏市というところで仕事をしていて、東日本大震災の時に、福島からの避難の方をたくさん受け入れさせていただいた経緯があるんですけど、やっぱりその時の、一番やっぱり、これは普段から備えておかなきゃいけないなって思ったのが、治療情報、要はその時に受けている治療が何であるのか。例えば、お薬の名前だけではなくって、それをいつから、そしてどういう感覚で、例えば内服薬だったら何錠飲んでるのか、みたいなこととかの情報って非常に重要、その情報が手元にあるかないかで、やっぱり受け入れさせていただく病院自体のこう対応の迅速さみたいなのが変わるんですよね。人の体にお薬を入れるわけですから、やっぱり何か間違いがあってはいけないというところがあるので、普段から備えておくことがこの観点であるとすれば、治療の経歴を書いたようなものっていうんですかね。先生からの説明書とかあるじゃないですか。そういったものを、一箇所にまとめて保管しておくとか、あるいはその災害用のリュックサック。
持ち出し袋ですね。
にコピーを入れておくっていうことが一つできることと、やっぱりただ一方で紙媒体って持ち出せないことがあるので。
もう緊急で避難するとか、外にいた時にとかね、ありますもんね。
そうですね。だからその時のお薬情報なんかは、随時携帯電話の、写メっていうんですか。で、取っておく。っていうだけでも全然違うと思います。で、それ以外にも、あるとなおいいだろうっていうところが、お薬情報とかと合わせて、例えば健康保険証のコピーだとか、あと診察券のコピーだとか、あと、それと合わせて、普段かかっている病院の名前と、先生の名前と、あと、薬局を、いつも使っている薬局の情報とかも、ひとまとめにして、紙媒体、そういった、ノートに記して、防災グッズの中に一緒に入れておく。あるいは、携帯電話の中に情報を、写メで残しておく。とかっていうことが、結構、最低限、おすすめする、治療に関する、情報の保管っていうところかなと思います。それ以外にも、避難生活を余儀なくされるときって、やっぱり、このところの日本の中での、震災とかを考えると、今後もあるかもしれないなと思うじゃないですか。
そうですね、残念ながらね。
で、小賀さんはご存知かもしれないですけど、その避難所の生活の空間って、すごくやっぱり環境的に、限界があって、っていうところがあるので、例えばその、人工肛門をつけているような方が、ストマの交換とかをする。もちろんパウチとかもちゃんとその防災グッズに何枚か予備で1週間分ぐらい入れておいた方がいいと思うんですけど、あと薬にまつわる情報以外にも、予備のお薬っていうんですかね、普段もらっているお薬を、1週間分ぐらいでいいので、入れておかれると いいと思います。
うん、そうですね。これは、一般的な防災の呼びかけとしても、うん、まあ、どんな方に対してもね、保険証のコピー、お薬手帳のコピー、そして持病がある方は、お薬とはね、呼びかけてはいますが、がん患者さん、特に治療されてらっしゃる方は、もう、どういうふうな、その、経緯があって、今に至ってるのかっていう、その情報もとても大切ということですね。
そうですね。付け加えると、例えばですけど、通院治療なんだけども、ポートっていうですね、特殊な器具をこの鎖骨のところに埋め込んで、はい、そこに針を刺して、48時間こう持続的に抗がん剤を投与するっていうタイプの抗がん剤があったりするんですね。そういうふうに体の中にこう、例えばポートってものを埋め込んでいたり、あるいはその医療をつけていたりとか、まあ、そういう、装具をつけて、まあ、あるいは、頭頸部がんといって、喉のあたりに、カニューレっていうものを入れている方もいたりするんですけど、そういったものをつけている方は、その入れているものの型というんですかね、を先生に渡されているので、その情報もコピーとかをちゃんと一緒に、はい、お薬手帳とかを一緒に入れておかれるといいと思います。要は、ちょっとお怪我をしたりとか、はい、あるいはその、まあ、避難先で、病院も変わって、じゃあこの色っていつ交換しましたかとか、これ入れてたの何ですかみたいなのを聞かれたときに、やっぱりわからないと、やっぱりちょっと、ね、はい、受け入れ側も、バタバタしたりするので、そういうものも大事な情報、保管情報だと思います。
そして、まあ、実際に避難するって決められて避難した場合の避難所でもね、いろいろときっとね、あるでしょうね。
そうですね。実際、やっぱりこう、避難所での生活って結構環境的に限界があるっていう中で、はい、例えばその、リンパ節郭清をしている方なんかが普段お家の中でも、結構ビーズクッションとかをこう、うまく使い、分けてというんですかね、足のむくみがすごく出やすい方なんかは足の高さを寝るときにこう結構高さを上げるためにビズクッションとか抱き枕を愛用してますとか、そういう方いらっしゃったりするんですよね。で、これはその備えておくというよりは、例えばその避難所で生活するときに我慢せずに SOS を出してねっていうことの方が大きいかもしれないんですけども、等しいといえば防災グッズの中に入れられるようだったちっちゃな、ビズクッションを予備でちょっと入れておくと、
どうしてもかさばっちゃいますけどね。
そうそう、まあ、入れられる範囲で入れておくといいかなっていうのと、難しければ避難した先でやっぱり自分はやっぱりこういった体調の変化っていうのが生じやすいので、クッションとか毛布を少し多めにいただけないでしょうか。要は配慮いただきたい、体調に合わせて配慮いただきたい事項っていうものを、スムーズに伝えられるようにこう心づもりというんですかね、はされておくといいかなと思いますね。
うん、そうですね、なんとなくこう日本人はみんなこう自分だけがいろいろ言ってはならないっていう、こうメンタルをお持ちの方がね、すごく多いからこそ、こう避難所でも我慢してしまうっていう話を私もよく聞くんですけれども、
そうですよね、
やっぱりそこはもうできる限り自分の命を守る方法は、わがままだと多少周りに思われたってもそれはいいとちょっとどこかで覚悟してやっぱり伝えていくっていうのもとても重要になりますね。
やはりこうね、人工肛門の交換とかもね、やっぱりこう匂いのことが気になったりだとかあるじゃないですか。で、まあそういうことを一つ一つ全員一人一人の要望っていうのは、なかなか聞いていただけない状況にあることもあるんですけど、でも一方でやっぱり一定数の人数の方々が集まると、やっぱそれぞれがやっぱ必要とする健康上の配慮とか、環境面の配慮ってあるの で、
う
ん、はい、すごく限られた空間なので、それを言葉で言っているとなんかそこ自分ばっかりが、その避難所の係の方になんか訴えてる人って思われるみたいで、すごいそれも辛いっていう、
辛いですね、
おっしゃる方もいるので、場合によってはその災害時用に自分はこういうことの、配慮があるとすごく助かりましたと書き出しておいて、こう避難所の受付の時に見えるものとして、
大切ですね、それね、
結構大事かなと思いますね。
本当にそうですね、こう言葉ではやっぱり人も担当者も変わってしまう中で、繰り返し伝えなきゃいけないっていうところも精神的な負担にも、ね、なりますからね。
そうですね。
あとはその衛生面でやっぱりがんの治療を続けてらっしゃる方っていうのは、どうしてもこう避難所の環境、ウイルスとかね、菌とかも発生しやすい中で気をつけなきゃいけないことも多そうですね。
なので防災グッズの中に、やっぱりその、手指消毒のものだと、アルコール面、はい、ですとか、あとは、 そう、これ結構私重要だと思うんですけど、はい、抗がん剤治療中の方とかってやっぱり口腔ケアすごい大事なんですよ。
お口の中の。
はい。はい、だからその歯ブラシとかって、やっぱり支給されるものだとどうしても、硬めの、歯ブラシだったりするじゃないですか。
はい。
だから、避難所に持っていけるように、普段から使っている、その、自分のお口のケアに合っている歯ブラシとかを余分で入れておく。中には、その、スポンジってわかります？口腔ケアするときに。
はい。
こう、ちっちゃな1センチ角ぐらいのスポンジが、こう、絵の先端ついてて、こう、それを使って、口腔内のこう歯茎とかの、なんか、こう、綺麗、歯茎とか、まあ、口腔内をね、綺麗にするものがあるんですね。
は
い。で、そういったものも、なかなかやっぱりその避難所で一般支給としては出てこないもの
なんで。そうですよ
ね。普段、自分のケアとして病院からも推奨されて使われている方は、うん、お薬とかの予備と一緒に、その自分のケアに使うものの予備も入れておくっていうのはやっぱりお勧めしますね。うんうん、
本当にこの他にもね、気をつけるべきこと、うん、備えておくべきこと、たくさんあると思うんですけれども、今回のね、このお話、もともとこう、ベースになっている資料というか、うん、とても患者さんやご家族に役立つものとして、うんうん、あるんですよね。
そうですね、東日本大震災の後に国の方から の指示で研究班が立ち上がって、そこがこう紹介してくれている大規模災害に対する備えっていうものがあるんですよ、資料が。で、これ国立がん研究センターの、がん情報サービスからも見ることができます。うん、またそれ以外にも、今、例えば乳がん学会とか、いくつかの団体さんがですね、もっとこう、わかりやすいんですかね、平易な言葉で書いたものなども出してくださっているので、よかったら、番組の、
ホームページから、はい、じゃリンクもね、はい、
そうですね、
はい、貼っておきますが、
はい、参考に、
はい、うん、この中で坂本さん、私一つ発熱した時っていう項目があって、その発熱するっていうことに対してとてもこう意識を持って書かれているっていうことに、うん、ちょっと気がついたんですけれども、がん患者さん、まあ、治療されてらっしゃる方、サバイバーの方にとって、この災害時の発熱っていうのがどうしてこんなに重要な項目として書かれているのかも教えてください。
そうですね。これ災害時にすごく重要というよりは、普段の療養生活上でも、実はもう38度以上の熱が出たらすぐ病院に連絡くださいっていう、そういうような、必ずしも38度じゃないですけど、まあ7度5分以上出たらご連絡くださいねとか、治療の状況によって先生から体がこういうサインを出したら、緊急で、体の中で何かが起きてるかもしれないから、緊急受診だよって、患者さんに説明をさせていただいているところがあるんですね。で、それの一つ、結構代表格が発熱でして、やっぱりその発熱って、もしかしたら癌が大きくなってくるかもしれないし、あるいは何か炎症を起こしてるかもしれない。あるいはその胆管炎といって、体の体液とかの通り道が炎症を起こして、まあ本来詰まっちゃいけないところが、詰まったり炎症を起こしてる。緊急の処置が必要な、症状の場合とかもいろいろあるので、うん、その代表格としてお書きしているというところで、うん、まあ、それ以外にも、だからその患者さん自身が日々の療養、治療の中で、あなたの場合、例えばこの、カニューレ、喉にこうやってカニューレが入っている方の場合、気管切開をしていてカニューレが入っている方の場合、カニューレが何かの拍子抜けちゃったら、もうそれは、抜けて1日置いたら塞がっちゃうので、そしたら呼吸が、難しくなるので、もう鉛筆でも何でもいいから、とにかく塞がらないように入れてくださいっていう。
すごいお話ですね。
そういう指導をやっぱ受けてたりするんですよ。まあ、とにかく抜けたらまずは緊急受診だし、受診までに時間かかるとだと閉じないような工夫をしてくださいっていう指導を設けてるので、そういうことを普段先生からこう、日々こう、言われて、自分の中で分かっていることなんだけども、緊急事態の時ってやっぱりスッとそれを忘れちゃったりとか、周りもちょっとこうね、把握できてなかったりってことがあるので、まあさっきも言ったように、やっぱりこういう時はすぐに病院に受診するようにって指導を受けてるんだってことをちゃんと押さえておく。メモ書きして自分でもその有事の時に思い出せるようにしておく。周りにもわかるようにしておくっていうのがすごい大事かなと。
本当にそうですね。そして災害がまさに起きて、こう混乱する中で、やはりその患者さんでもうずっと通院治療されているといえど、病院から患者さんに、まあコンタクトを取るっていうことは混乱する中で難しいと思うので、そうなるとやっぱり患者さんご自身が病院と うまくつながっていくっていうことが重要になってくるんですよね。
そうですね、うん、かかりつけの病院自体も被災をしている、うん、病院機能が麻痺しているっていう状況の時には、例えば避難所に来ているあの医療チーム経由でもいいですし、うん、まあ、そこを経由しなくてもいいです。あのがん患者さんの場合はインターネットが使えるようだったら、がん情報サービスを見て、
ええ、
あのゆかりのある土地、例えばその隣の市のどこどこ病院の拠点病院で受け入れてもらえないかなとか、
あるいは
親戚のいるどこどこの地に一旦避難しようと思うんだけど、その近くの拠点病院で受け入れてもらえないかっていうふうに、こう何かしらちょっとこう目的地みたいなのを見定めていただいて、そこの拠点病院にお電話いただければ。
あ、直接していいんですね。
はい、あの大丈夫です。あの、基本的に私たち拠点病院の人間もですね、やっぱりあの東日本の大震災の経験を経て、そういう時には、一斉に今うちの状況こうですとかって相談支援センター同士も情報共有をしたりするんですね。まあ、ご連絡来てるから受け入れてますよっていうこともそうですし、まあ、実際私自身もその東日本大震災の時に、あの福島からあのもう何も情報は持ってきてないけれども、うん、昨日の夜バスで柏に避難をしてきた。本当は今週が次の抗がん剤の予定だったんだっていう方が本当に何も持たずに病院いらっしゃいましたけど、うちの医師たちはあの診療しました。やっぱりそれは病院ですから大丈夫です。うん、で、あの、まずはいらしていただく、
うん。
で、あの、その時に手持ちで先ほどお伝えしたようなものがあれば、より迅速に対応ができる。
うん、そうですね。
でも、お持ちじゃなかったらなかったで、なかったなりの対応します、うんうんうん、私たちも。そこはご安心いただきたいっていうのと、うん、まずはその自分の命をつなぐっていうことを、もう最優先していただいて、うん、頼っていただければなと思いますね。
もう本当に繰り返しになりますが、そういうふうにご自身が被災されて、もしくはご家族ががんの治療中に被災されて、もうこれはいつものかかりつけの病院だったりにはちょっと難しいって判断したら、もう目的地となる地域の、まあ、がん相談支援センターにお電話するのが一番スムーズかなとは思いますが。
そうですね、うん。そう思います。はい。やっぱりこう、ひとまず体だけ来ちゃいましたっていう時も、じゃあお話を、あの、診療しながら、もともとかかってた病院の被災状況とかをちょっとこう確認しながら、この情報だけちょっとファックスでいただけますかとか、病院同士の連携もさせていただくことがあるんですね。あの相談支援センター、そういった病院同士のやり取りの時にも窓口になることがあるので、あのそういう意味であの全体像、私たちが薬を投薬できるわけじゃないんですけども、その全体の院内の状況、またその地域とのネットワークを駆使した連携っていうことはお手伝いさせていただきます。
そう聞くととてもね、心強いなと感じますね。あの、坂本さん、そして、抗がん剤でね、治療中の方などは、こう災害が起きて、一時的にこれ治療中断しても大丈夫なのかなとか、こういろいろ悩ましいと思うんですけれども、この辺どう考えたらいいですか？
そうですね。あの、もしかすると、最近の出来事としてコロナの時どうだったかっていうのをちょっとイメージしていただくんですけど、はい、コロナで外出制限がかかった時にも、まあ、例えば、あの、乳がんとか、大腸がん、胃がんの方だったりすると、あの、数週間、治療のスケジュールが変わったとしても、まあ、1、2週間ですかね、治療のスケジュールが、あの、後ろ倒しになったとしても、体調の変化っていうところに大きな影響はないですよっていう説明をしながら、スケジュールの調整をさせていただいてました。なので、ご自身のがん治療っていうのが、その、すごくこう、急ぐものなのか、少しこう、タームっていうんですか、感覚が空いても、大きな影響はなさそうなものなのかっていうことを、ちょっとこう、自分自身知っておく、まあ、先生とコミュニケーションを図って知っておくっていうことが大事だと思います。あの、かたやその血液のがんだとか、あの、いわゆるこう、進行性のがんだとか、希少がんって言われるものだとかで、ちょっとこう、待てない場合もあるので、まあ、その違いを自分はどっち、どうなのか。ことを知っておくのが大事ですね、
じゃあもう本当にその平時の時から先生に、いや災害のこともちょっと見据えてももちろんそうですし、普段の自分の状況ってどうなのかなってね、ちゃんとお話を一度ねしておくと安心できますね、
そうですね。
さて次回は、患者本人とは別に家族だけで先生に話を聞けないですかというテーマでお届けします。坂本さん、次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に、病院連携宿泊施設三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドが開業しました。がん治療経験者、 医療関係者の方々からのご意見を反映し、客室にはご要望の多かった電子レンジ、ペットボトルオープナーなどを設置。浴室、洗面台、入り口には治療中の筋力低下に備えて椅子をご用意しました。館内は24時間ケアスタッフが常駐し、国立がん研究センター東病院と連携しながらご宿泊時の急な体調変化をサポートします。またそれぞれの方の体調に合わせたお食事を提供するレストランをはじめ、木のぬくもりが感じられくつろげる空間で安心して治療に専念できるよう皆様をお迎えいたします。詳しくは三井ガーデンホテル柏の葉パークサイド公式ホームページをご覧ください。がんと戦う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。私自身も防災士でいろいろなね、災害に関する情報を発信してきた立場ではありますが、こういうふうにがんの患者さん、そしてがんサバイバーの方に特化してどういうふうに備えていけばいいのかっていうのは、今回初めて改めて学ぶこともとても多かったです。がんになるのはね、やはり突然という方がもうほとんどですので、普段からの備え、プラス今回のような情報でしっかりとね、自分の命、そしてご家族の命、引き続き守っていけると良いかなと思います。さて、番組ではお聞きいただいているあなたからのがんにまつわるご相談やご意見、ご感想を募集しています。番組サイトのアンケートからぜひあなたの声をお寄せください。あなたの声がこの番組を作ります。またこの番組は X 公式 LINE アカウント、 Instagram、 Facebook でも情報を発信しています。番組サイトからの登録をお願いします。そしてこの番組は Apple Podcast、 Spotify、 ラジオクラウド、 Audi、 YouTube などでも配信しています。がんと生きるで検索をしてブックマークもしていただけると幸いです。がんと生きる、ご案内は古賀良子でした。